ご機嫌いかがですか。キリスト教会がお送りする世の光生き生きタイム、江橋真美です。この番組、毎月第4週にご登場の関根弘樹牧師は、今日も神奈川県小田原市の城山キリスト教会からリモート出演です。
はい、関根弘樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、イエス・キリストの復活を記念するイースターは移動記念日で、毎年日にちが変わります。はい、今年のイースターサンデーは3月31日ですね。
はい。
そして3月24日から30日まではイエス・キリストの十字架の道行きをたどる受難週です。受難とはイエス・キリストの十字架上の苦しみと死を意味します。そこで今日はイースターを前に、はい、イースター Q&A 受難週スペシャルをお届けしたいと思います。
はい。
それでは先生、早速まずはイエス様の十字架について確認したいんですが、イエス様は十字架で貼り付けにされ死んで葬られました。まあ、復活の前に十字架での死があったわけですよね。
はい、そうですね。それでは橋さん、教会のシンボルマークといえば十字架ですよね。
はい。
で、十字架というのは残酷な処刑の道具でした。
うん。
でも、その忌まわしい残酷な処刑の道具が今ネックレスとして身につけられたりですね、いろいろなところで飾られています。あの無事らしい十字架がある時点から全く違う意味を持つようになったということを、今日は一緒にまずそのことを考えたいんですよ。
はい。イエス様が十字架刑に処せられたその理由っていうのはまず何だったんでしょうか。
はい。聖書を読むと、イエス様は十字架につけられる理由も原因も何一つない正しい清い方であることがすぐわかります。人々に慰めと励ましを与え、多くの病む人を癒していきました。また、人はたとえ全世界を得ても魂を損じたら何の得になるのかと、一人一人の存在の価値の大きさを語られ、分け隔てなく人々を愛していかれたんですよね。
じゃあ、どうして十字架にかからないといけなかったんでしょうか。
そうなんですよ。実はイエス様の周りに人が集まれば集まるほど、当時の宗教指導者たちは妬みを持つようになったんです。
うん。
そしてついにイエスを捕らえ、亡き者にしようと企て始めました。
ということは、宗教指導者たちの妬みが原因だったんですか。
そうです、妬みなんです。そこで一方的に捕らえられたイエス様の裁判が始まりました。次から次へと偽りの証人を呼び出して有罪にしよう、まあ、そういう企てをするわけですけどね、江橋さん、証言自体が偽りなので、すぐに辻褄が合わなくなってしまうわけですよ。
うん。
で、それで当時最も権威があった大祭司がイエス・キリストに言いました。あなたは神の子キリストなのか、その答えを言いなさい、つまりお前は救い主かと問いただしました。するとイエス様は、あなたの言う通りですときっぱり答えられたんですね。すると大祭司は激怒しましてね、神への冒涜だ、自分をキリストだ、救い主だ、神の子だと言っている、これは死刑にあたると、すぐに結論を出してしまったんです。
イエス様の言葉をきちんと検証もしないで判決を出すなんて、ちょっといい加減ですよね。
いや、いい加減ですよね。
うん。
そして当時ユダヤの社会というのはローマ帝国の支配下でしたから、死刑執行の権利がなかったんです。
はい。
でも例外があって、自分たちの宗教に関する問題の場合は石打ちの刑が認められていました。
ということは、イエスは神を冒涜したという理由で死刑の判決が下されたわけですから、彼らは自分たちで石打ちにすることもできたっていうことですよね。
はい、そうなんです。でも彼らはそれでは腹の虫が収まりませんでした。彼らはエルサレムに使わされていたローマ総督ピラトのもとにイエス様を連れて行きましてね、
うん、
イエスは宗教的な罪ではなく、ローマ政府が死刑にすべき罪を犯したのだと訴えて、十字架刑を願い出たんです。なぜなら聖書には木にかけられたものは呪われると書かれてあるのですね。
うん。
つまり彼らはイエスを十字架につければ呪われたものとなって、金輪際イエスを慕う者など一人も現れないだろう、そういうふうに考えたかもしれませんね。
なるほど。でも、いくらなんでも普通はそんなに簡単に十字架刑にはならないですよね。
そうですよね。でもローマ総督ピラトっていう人は、この人はね、ことなかれ主義を絵に描いたような総督だったんです。
うん。
自分が総督として赴任している間はとにかく煩わしい騒動や暴動などは避けたかったんですよ。
それでもピラトはイエス様を取り調べましたよね。
もちろん取り締まりました。総督ピラトはユダヤ人たちの訴えによって連れてこられたイエス様を取り調べて、結局当時のローマの法律に照らし合わせてもイエスを死刑にする罪など見つけることができなかったんです。ですからピラトは人々に、この人には罪が認められない、死刑に値するような理由や原因、そうしたものはイエスの中には何一つないと宣告したんです、はい、でも訴え出た宗教指導者たちはそれでは収まりませんでした。
でどうなったんでしょうか。
はい、宗教指導者たちに詰め寄られたピラトがですね、思いついたのは恩赦という方法だったんです。恩赦、当時ユダヤ最大の祭り杉越の祭りという時には囚人を一人赦免する習慣がありました。ピラトは有名な凶悪犯であったバラバとイエスとどちらを釈放してほしいのかと集まっていた群衆に問いかけました。ピラトにすればバラバは有名な凶悪犯ですからね、人々はバラバよりはイエスの釈放を願い出るだろうと予想したわけです、
うん、
ところがピラトの思惑とは逆に、当時の宗教指導者たちはですね、群衆を解きつけてバラバを釈放しろ、イエスを死刑に、こう叫ばせたわけです。
それでイエスキリストを十字架につけたんですか。
いえ違います。次に取った方法は、イエスを痛めつけて救い主と言っているこの男の威厳をズタズタにしてしまえば訴え出た人たちも満足して無理な要求を引っ込めるのではないかとピラトは考えたわけです、
うん、
そこで兵士たちに命じてイエス様を鞭で打たせました。ローマ兵は鞭でイエス様を打ち叩き、お前は王様なんだろうと言って茨で編んだ冠をイエス様の頭にかぶせたんです。その茨のトゲはイエス様の頭に刺さり血が流れ出てきました。そして彼らはイエス様に紫色の着物を着せ、ユダヤ人の王万歳とあざけり始めたんです。総督ピラトは鞭打たれ、頭から血を流す惨めなイエスを群衆の前に連れ出して、そしてこう言いました。見よこの人、こう言ったんです。江橋さん、これはラテン語でエッケホモと訳される言葉なんですが、美術が好きな方はエッケホモという言葉を聞いたことがあると思うんですね。
あのキリスト教のテーマを絵画にしたものの中で、茨の冠をかぶせられて裁判を受けているイエス様 の、はい、痛々しい姿を描いた作品の主題を、エッケホモ、見よこの人っていう意味ですよね。そういうふうに呼ぶんですよね。
そうなんですよ、うん、見よこの人とピラトがイエス様を指し示した時、宗教指導者たちや群衆はこの男は見るに値しない男だ、葬り去られるべき男だ、十字架につけよと、やはりね、激しく叫び続けたんです、うん、そしてついにピラトはイエス様を十字架につけるために彼らにイエス様を引き渡してしまいました。そしてイエス様はむごたらしい十字架につけられたのです。エヴァさん、実はこのピラトが言った見よこの人という言葉こそ、実はですね、一人一人にも問われている言葉であるということをご存知ですか。
どういうことでしょうか。
はい、私たちはイエス様を見るときに一体何を見るのでしょう。実は図らずもこの人を見よとピラトが語った言葉の中に、聖書の教える大切な大切な真理が隠されているんです、
うん、
ピラトはこの人には何の罪も見出せない、罪に定める理由も原因も何もない、何度も宣告しているんです。そしてピラトはイエス様を、さああなた方の王ですとも言いました。ピラトが見よこの人と言った通り、実は聖書は私たち一人一人にイエス・キリストこそ全く罪を見出すことのできない罪なき方であり、あなた方の王である、だからこのイエスを見なさいと語りかけているんです。本来イエス様は十字架につけられる理由も原因も何一つないお方です。しかしイエス様は十字架につけられました。宗教指導者たちの妬みによって引き起こされたんですが、聖書はさらに深くこう教えています。それは新約聖書第2コリント5章21節、神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました、それは私たちがこの方にあって神の義となるためです、こう書かれています。岩井さん、どうでしょうね、私たちの内側を見たら、いや罰を受けてもしょうがない理由や原因ってたくさんあると思いません？
そうですね、
私たちは自分の心を覗いたらね、いや罪あるものだと気づかされるわけですよ。でもイエス様は十字架につけられる理由も原因も何一つないわけです。 イエス様が十字架につけられたことの理由はたった一つしかない。それは本来私たちが正しい神様の前で罪の罰を背負わなければならないのに、イエス様が身代わりに私たちのすべての罪を背負ってくださり、私たちに許しをもたらしてくださった、このことのためにイエス様は十字架についたと聖書は教えているんですね。
本当に深い意味があるんだなということを改めて思いますけれども、でも、はい、イエス様が十字架で死んでくださって、もしそれで終わってしまったら、まあ、罪は許されたかもしれないけど、イエス様なしに私たちこれからどうやって生きていけばよいのか、なんか釈然としませんよね。
そうですよね。ですからイエス様の与える救いが揺るぎないものであり、イエス様が死んでしまったただの昔の人でないということを証明するためには、どうしても大切な事実を知る必要があるんです。それはイエス・キリストは十字架で死なれ3日目に復活したという事実なんです。
そうですよね、まあ、イエス様が復活され、そして今も生きておられるからこそ、私たちはイエス様と共に生きる希望と勇気が湧いてくるというわけですよね。
その通りです。イエス・キリストはヨハネの福音書の11章25節で、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われました。私はよみがえりですと言われた方がもし死んでおしまいになっていたら、イエスはただの体験相互な大風呂敷の人だで終わってしまいます。でもイエス様はご自分が語られた通り十字架で死なれ復活され、今も生きておられます。そして復活の事実によってイエス様が与えると約束された命の約束、これは確かなものになっていくんです。聖書から復活の事実を取り除いてしまったら、聖書の土台が崩れてしまいます。復活の事実があるからこそ、許されている喜びを味わい、死を乗り越える命の希望に生きていくことができるんですね。
今日はイースター Q&A 受難週スペシャル、イエス・キリストの十字架と復活についてのお話でした。来週のイースタースペシャルもどうぞお楽しみに。それではここでプレゼントのお知らせです。今月は AM ・ FM ポータブルラジオを抽選で20名の方に差し上げます。手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズのラジオです。ご希望の方は今日の番組の感想とお名前、ご住所、年齢、プレゼント名を明記の上お申し込みください。 E メールでのご応募はメールアットマークよのひかり .com まで。郵便での宛先はこの後すぐにお伝えします。ラジオよのひかりのホームページからもご応募いただけますので、ぜひご利用ください。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。